はい、こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、今日も仕事の話をします。社会人として大事だなと僕が思うことを今日は話そうかなと思います。まあちょっとね、僕はどっちかというと社会不適合者かもしれないっすね。まあコーヒーのことが好きでコーヒーの仕事をしてるんですけど、コーヒーをやってる、まあ、経営者の立場でもあるんで、なんか雇われて社会人として、みんなと一緒にやっていくっていうのがちょっとずれてる仕事、働き方をしてるのかもしれないです。でもですね、まあ、そんな立場からしても僕が社会人として大事、仕事をする上で大事だなと思うことはいくつかあって、まあそれでも話していきたいと思うんですけど、一つ目がですね、まあちょっと思いつくままにいくとですね、まあ自分と社会との、関わり方とか距離感をつかむっていうのがまずありますね。大事だと思います。まあ、なんかあんまり、大人数で飲むの苦手なんだけど、無理して流れでずっと飲み会参加するとか、まあ多分合ってないでしょうし、みんなと一緒に仕事をして、人と会ってガツガツ取り組んでいくのが好きなのにリモートワークにつくのも合ってないでしょうし、なんかその他の人とか社会とかっていうものとどのくらいの距離感で自分やっていくのがいいんだろうなっていうふうに思うのは、考えるのはすごい大事かなと思ったりしています。で、その、まあ、自分に負荷の少ないというか、自然な感じの距離感 を大事に、そんな環境に自分でしていくというのがあるのかなと思ったりもしています。あとはですね、まあ自分のご機嫌を自分で取るっていうこと、これも大事だと思っていて、なんか場合によっては自分のご機嫌を人に委ねたり、人に投げたり、任せたりする人もいるかもしれないですけど、自分の機嫌は自分で取るものだと思います。だからどうやったら自分がご機嫌になるかなっていうのを知っておくっていうのはすごい大事です。大事ですね。あそこに行ったら、僕はね、温泉です。温泉はどっちかというと体力というか体を癒すっていうところも兼ねてるんで、精神面も、肉体面もどっちも回復できて最高なんですけど、僕はだいたい美味しい日本酒飲むか、大好きなワインバーに行くか、お寿司食べるか、飲食多いですね、美味しいラーメン食べるか、温泉行くか、あとなんかあるかな、コーヒー飲むっていうのもねあるかもしれないですね。美味しいコーヒー飲むかとかで、だいたい機嫌になりますね。で、なんかだいたいね、なんか機嫌悪いっていうか、なんかこうすごいこうメンタル的に落ち込んでるとか、なんかネガティブなことを考えちゃうとかっていう時って、だいたいねお腹空いてるんですよ。もうこれもうこの法則がやっと分かりました。お腹空いてる時に良くないことを考えがち。お腹いっぱいになったらだいたい幸せなんでハッピーなことを考えるんですよね。だからなんか自分の思考良くないなとか、まあ機嫌悪いのもそうですね。っていう時にまずどうすればいいか。で、そのご機嫌取りを自分でして、そこで自分の精神面、まあ機嫌をコントロールした上で、それで自分はどう思うのか、何したいのかっていうことを冷静に考えるというのはすごい大事なことなんじゃないかなと僕は思ってますね。温泉大好き、温泉最高っす。で、あとはですね、まあそれに続くと温泉の話で言うと、まあ健康でいるっていうことも大事ですね。これ何の話してんだろう、当たり前なんですけどね。ですけど、やっぱ頭の疲れと、ね、精神的な考え事をしての疲れとか仕事をしての疲れと肉体の疲れが一致してると健康的な疲れになると思うんですよ。どっちかだけ疲れてるっていう状況って、まあ、健康的じゃないと思っていて、まあ、どっちかというとあれですね、パソコンに向かう作業ずっとして体は全然疲れてないのに脳みそ疲れてるって状況って、まあ疲弊してると思っていて、それだったら頭が疲れてるんだったら同じくらい体も疲れさすと、めっちゃバランス取れて気持ちよくぐっすり寝れて、お腹いっぱい食べてね、ぐっすり寝て最高に気持ちいい、むしろ気持ちいいと思うんですよ。だからやっぱ運動するって大事っすよね。で、僕はそのために運動してるわけじゃないんですけど、なんかね、ランニングがめっちゃ好きで、走り終わって、で、もう結構追い込むんですよ。たった3キロしか走んないんですけど、4キロか3キロか4キロしか走んないんですけど、最後も、限界まで猛ダッシュするんですよね。最後の何百メートルか。で、もう無理、ギリギリみたいな、無理だってやつ出し切って、もう息も絶え絶え、 で、シャワー浴びて、もしそれがね朝だったら日光浴しながら、ふうとこのふうとしてる時の爽快感たるや半端じゃない。もうあれ幸せっすよね。めちゃくちゃ気持ちいいっすね。ランニング僕はおすすめしたいですね。本当にあのやりきった感と爽快感とで、なんかめっちゃ元気になってきて、ちょっと一休みするやる気湧いてくるし、そこその体のなんか頑張った感と精神的な頑張った感が一致すると、なんかどんな仕事でも続いていける気がしますね。どんなこう大変な仕事でもっていう、まあ、健康面とか肉体と精神の疲労の釣り合いとかっていうのはなんか大事な気がしています。あとはですね、なんか物事を構造で捉えるっていうこともすごい大事だと思ったりしてます。なんか目の前で理不尽なこととかよくわかんないことが起きた時に、そのよくわかんないことだけをむむって思うんじゃなくて、なぜそれは起きたんだろう、あ、そうか、そういう仕組みだったらそれは起きてしょうがないな、じゃあその仕組みを変えていこうか、まあそういう仕組みだったらしょうがないから、まあ、見逃そうか受け止めようかみたいなことを判断できると、例えばなんか、誰かがすごいストレス溜まってて自分に怒ってきたと、でその自分に怒ってきたら、急に怒られたら、まあ誰しもがむむって思いますよね。でもその単体のその出来事だけを考えて捉えるんじゃなくて、なぜその人は怒るんだろう、あ、そうか、その人は怒らざるを得ないくらいストレス抱えた仕事を抱えているんだなと、そうなってくると、その仕事をクリアできれば、もしくはみんなで分担すればその人は怒んなくなるかもなとか、まあまあもしかしたらその人の性格の問題かもなと、なんでそういう性格になったんだろうな、もともとこういうことがあって、あ、それはまあしょうがないよな、頑張ってほしいよなって思ったりとか、なんかその起きてしまった事象だけを見るんじゃなくて、なぜその事象が起きえるのかっていうことを構造で捉えると解決可能になるし、納得がいくものになるし、受け止められるなと思います。一番ね、まあ変なエピソードですけどあったのが、僕のお店で恥ずかしながらですね、レジ金を盗まれるっていう事件がだいぶ昔に発生しましてですね、とても悲しかったんですよ。でそれもまあね、大事なメンバー、仲間が、誰かが取ったわけなんで、まあ、誰にしても悲しいですよね、一緒に働いてる仲間が。とても悲しくてですね。で、まあ、いろいろ考えたんですよ。でも、普通そんなことしないだろうなと思って、よく考えたら。一見そのことはショックだったんですけど、よく考えたら、それめっちゃリスクあるんじゃね？てか、もうバレてるし、俺に、みたいな。で、バレる可能性があって、そんなリスクを背負ってまでそれをするって なんでなんだろうって思って、そうするとまあいろいろ考えると、多分まあ何らかの当時ね、まあ、まだまだ会社も出来立てというか、もう何ですかね、僕ら崖っぷちを降りながらパラシュート組み立てるみたいな、なんかそんな本当にもう動かしながら次のことを考える、解決しながら動いていくみたいな、なんかそんな感じで、もう勢いの見切り発車で攻撃を始めたんで、どんどん自分たちゴリゴリやってたんですよ。そういう時だったらね、多分なんか環境面でムムって思うことが絶対あって、でそれを僕が聞き取れてなくて、組織とかチームのとか環境に反映できてなくて、それをいやなんか見合ってないなとか、なんか嫌だなって思う分を、そうやってリスクを取ってでもそうやってお金を取ってしまうってことにつながってしまったと思っていて、そこからまあその一件は解決したんですけど、まあなんかこう環境を良くしようとか、みんなに不満ごと困りごとがないかっていうのを聞いていこうっていうふうに思って、めちゃめちゃチームを良くするっていう方向に自分の意識が向いてですね、とても良くなったんですよね。チーム自身みんなも働き方とか、まあハッピーになっていて、さらに、すごいいいきっかけをもらえたなと、なんか身を挺してその人がまあその組織的な問題があるっていうことをまあなんかこう表面にさらしてくれたんだなっていうふうに思うと、まあこの考え自身がなんかポジティブにいく秘訣だなとも思って、だからこう起きた事象その単体でいい悪いとかショックムカつくとかを考えるんじゃなくて、なぜそれが起きたのかっていう構造を考えると、なんか受け止められるし前に進むんですよね、っていうことって、世の中大事だなと思ったりもしています。あとはですね、自分に自信を持つってことも大事だと思います。これも当たり前シリーズですけど、まあ全然そこ知れぬ謎の根拠のない自信でもいいと思うんですよ。自分だったらできるっていう自信って絶対あった方がいいなと思います。まあっていうよりかどっちかとあれだな、意思を持つってことですかね。自分で意思を持って 何か動いてみるっていうことですかね。意思なくなんかこれやれって言われて、そこに自分の気持ちなくなんかするってすごい気持ちのんないし、いいもの作れないし、面白くないですよね。ねえ、やっぱり自分だったらまあ変えられるんだとか、最悪なんだろう、環境自身自分で変えちゃえばいいやみたいな気持ちで、なんか自分に決定権があるっていうことをずっと意識して働くって、社会人大事だなと思ったりします。やろうと思えば何だってできると思うし、人間し、変えようと思ったら全然変えられるんですよ。だからなんか違うなって思って悶々としてる中で、悶々としたまま続けるっていうのはあまり意味がなくて、悶々とするんだったらもうそれを言うとか、言って変わるんだったら言ってみるとか、まあ自分違う環境にしてみるとか、その決定権はもう自分にあって、自分次第なんですよね、何でもだと思うんで、そういうスタンスで、なんかこう仕事とか、まあ社会の関わりとか向き合ってみると、自信持った取捨選択をして納得できるんじゃないかなとも思ったりするんですよね。で、そういう自信ってどっから来るんだろうなって思っていて、僕は割と自信あるんですよ。ありがたいことに。どっから来てるかなって思うと、割と学校生活って大事だなと思うんですよね。まあ一つは、まあ部活動での、まあ頑張った成功体験ですよね。頑張って勝ったとか、いい結果を収められた。あ、自分はやればできるんだなっていうのがそこで多分培われてると思います。で、なんかちょっと体育会系とかあったら、理不尽なことも絶対ありますよね。先輩とか、まあなんかありえない負け方をするとか、しんどいこと、壁に当たることあって、それを乗り越えたっていう、あの部活の、成功体験ってめちゃめちゃ社会に生きる気がします。部活僕、やっててよかったですね。本当に力になってる気がします。あとは、勉強でもそうなんですけど、部活でも。やっぱ褒められるって、僕はね、大事だと思うんですよね。僕はね、割と、親にですね、まあ先生も、恵まれてる時はですね、恵まれていて、恵まれてない時もあったんですけど、恵まれてる時は恵まれてて、めちゃめちゃ褒めてくれたりしたんですよね。そうすると、やっぱ、まあ、自分の、まあ、自己肯定感につながって、自信につながりますよね。ああ、自分はこれやればできんなとか、認められてんな、みたいな。その積み重ねってすごい大事な気がしていて、まあ多分そこから、今の自信とか、まあ肯定感とか、自分で、まあ、なんかね、自分に決定権があるっていう気持ちにつながってんじゃないかなと思うと、なかなか後からもしかしたらこれってつけるのが難しいかもしれないのかなとも思ったりするんですけど、でもそれもね、まあ捉え方次第なのかなと思ったり、ちっちゃい成功体験絶対あるんですよ。だから、とりあえず、自分は絶対できるって思い込んでみるとか、自分が自分の人生を決めるんだって思い込んでみるって、まあ社会人にとって結構響いてくる動き方だなとも思ったりもしています。あとはですね、まあこれは僕のちょっと個人的な考えというか、自分のまあパーソナリティがね関係してるのかもしれないですけど、相手の意思を汲み取るっていうことも僕はとても大事だなと思ったりしてます。この人は何をしたいと思ってるんだろう、何を思ってるんだろうっていう相手の意図とか意思を汲み取るっていうこと、さっきのまあ裏返しですよね。自分が意思を持つっていうことと、相手の意思を、汲み取るっていうことが同じくらい大事かなとも思っていて、まあなんだろうな、それぞれみんな何らかの意思があって、まあ例えば社会人だったら一緒に働いてたり、まあ、交渉先、取引先だったらなんか考えがあって仕事をしてるんですね。で、それ何のためにやってんだろうとか、相手にとってまあどういうことがしたいんだろうっていうことをなるべく聞いてあげて、汲み取ってあげると、コミュニケーションってすごい円滑になる気がします。なんか雑談をしてただ会話の数を増やそうじゃなくて、その人何を目指してんだろうとか、どういう価値観なんだろう、どういう方向に向かってるんだろう、なんでそれをやってんだろうっていうことを、まあよりこう知ってみると、まあ聞き上手になってみたりとか、そういう話をしてみたりとか、熱い話をして、そういう話をするとすごい意見がね、分かるし、あ、だからそういう風に言ってんのねっていうことが汲み取れるようになるしっていう、なんかその根本の意思っていうところを知ると、とてもまあどんな人とも仕事がしやすいんじゃないかなと思ったりしてます。まあ逆に言うと、その意思が全く合わない人とは仕事しないっていうこともありかもしれないですよね。 なんかそんなことを、ちょっとダラダラと勝手に列挙しながら、話してみましたけど、社会人として僕が思う、まあなんか疑問になるなと思うところはそんなとこですね。皆さんはどんなことを、まあ、普段、まあ社会人っていうと、まあ、仕事を しながらでがメインだと思うんですけど、まあ、生きながら暮らしながら大事だと思ってるですかね。まあなんかこんなこともちょいちょい考えて、都度話していきたいともなんかね思ってるんで、また聞いていただけたら嬉しいなと思います。